狐。その一。月夜に七人の子供が歩いておりました。大きい子供も小さい子供も混じっておりました。月は上から照らしておりました。子供たちの影は短く地べたに移りました。子供たちは自分自分の影を見て、ずいぶん大頭で足が短いなぁと思いました。そこでおかしくなって笑い出す子もありました。あまり格好が良くないので、二三歩走ってみる子もありました。こんな月夜には、子供たちは何か夢みたいなことを考えがちでありました。子供たちは小さい村から半里ばかり離れた本郷へ夜のお祭りを見に行くところでした。霧通しを登ると、かそかな春の夜風に乗って、ヒューヒャラリャラと笛の音が聞こえてきました。子供たちの足は自然に速くなりました。すると、一人の子供が遅れてしまいました。文禄ちゃん、早く来い、と他の子供が呼びました。文禄ちゃんは月の光でも痩せっぽちで、色の白い目玉の大きいことのわかる子供です。できるだけ急いでみんなに追いつこうとしました。でも俺、おっかちゃんの下駄だもん、ととうとう鼻を鳴らしました。なるほど、細長い足の先には大きな大人の下駄が履かれていました。本郷に入ると間もなく、道端に下駄屋さんがあります。子供たちはその店に入って行きました。文禄ちゃんの下駄を買うのです。文禄ちゃんのお母さんに頼まれたのです。あの農家おばさんと吉典くんが口を尖らして下駄屋のおばさんに言いました。こいつのい、樽屋の生産の子供だけどのい、下駄を一足やっとくれや、後からおっかちゃんが銭持ってくるげなで。みんなは樽屋の生産の子供がよく見えるように前へ押し出しました。それは文禄ちゃんでした。文禄ちゃんは二つばかりまばたきして突っ立っていました。おばさんは笑い出して下駄を棚から下ろしてくれました。どの下駄が足によく合うかは足に当ててみなければわかりません。吉典くんがお父さんかなんぞのように文禄ちゃんの足に下駄をあてがってくれました。何しろ文禄ちゃんは一人きりの子供で甘えん坊でした。ちょうど文禄ちゃんが新しい下駄を履いたときに、腰の曲がったおばあさんが下駄屋さんに入ってきました。そしておばあさんはふとこんなことを言うのでした。やれやれ、どこの子だか知らんが、番下に新しい下駄を下ろすと狐がつくというだに。子供たちはびっくりしておばあさんの顔を見ました。嘘だいそんなこと、とやがて吉典くんが言いました。迷信だ、と他の一人が言いました。それでも子供たちの顔には何か心配な色が漂っていました。よし、それじゃあおばさんがまじないしてやろう、と下駄屋のおばさんが口軽く言いました。おばさんはマッチを一本する真似して、文禄ちゃんの新しい下駄の裏にちょっと触りました。さあ、これでよし。これでもう狐も狸もつきあしん。そこで子供たちは下駄屋さんを出ました。 子供たちは綿菓子を食べながら、稚児さんが二つの扇を目にも止まらぬ速さで回しながら舞台の上で舞うのを見ていました。その稚児さんはおしろいを塗りこくって顔を彩っているけれど、よく見るとおたふく湯のトネコでありましたので、あれ、トネコだよ、ふふふ、とささやきあったりしました。稚児さんを見てるのに飽くと、暗いところに行ってネズミ花火を弾かせたり、感触玉を石垣にぶつけたりしました。舞台を照らす明るい電灯には虫がいっぱい来て、その周りをめぐっていました。見ると舞台の正面の庇のすぐ下に大きな赤土色の蛾がぴったり張り付いていました。山車の鼻先の狭いところで人形の三番叟が踊り始める頃は、少しお宮の境内の人も少なくなったようでした。花火やゴム風船の音も減ったようでした。子供たちは山車の鼻の下に並んで仰向いて人形の顔を見ていました。人形は大人とも子供ともつかぬ顔をしています。その黒い目は生きているとしか思えません。時々瞬きするのは、人形を踊らす人が後ろで糸を引くのです。子供たちはそんなことはよく知っています。しかし人形が瞬きすると、子供たちはなんだか物悲しいような不気味なような気がします。すると突然パクッと人形が口を開き、ペロッと舌を出し、あっという間に元のように口を閉じてしまいました。真っ赤な口の中でした。これも後ろで糸を引く人がやったことです。子供たちはよく知っているのです。昼間なら子供たちは面白がってゲラゲラ笑うのです。けれど子供たちは今は笑いませんでした。提灯の光の中で、影の多い光の中で、まるで生きている人間のようにまばたきしたり、ペロッと舌を出したりする人形、なんという不気味なものでしょう。子供たちは思い出しました。文禄ちゃんの新しい下駄のことを。番下に新しい下駄を下ろす者は狐に疲れると言ったあのばあさんのことを。子供たちは自分たちが長く遊びすぎたことにも気がつきました。自分たちにはこれから帰って行かねばならない藩里の野中の道があったことにも気がつきました。